ちゃんと、アルファさんから、おしゃべりをしているので、大声出せるというわけで、100回目もめでたいけど、101回目もまためでたすというわけで、皆様あっての、ジャスト5です。ありがとうございます。先日は、大変、申し訳ございませんでした。謹んで、お詫び申し上げます。今日は、ちゃんと、ここにいます。アルファの中心で、笑顔を叫ぶ。先はと言いますとですね、これが配信になるのはちょうど舞台初日を終えて2日目くらいかなと思いますが、これを録音している今は結構真っ最中であります。ぜひぜひまだ公演ございます。金曜と土曜は14時と19時から、日曜は13時と17時からでお届けしていますので、ぜひぜひ新宿はシアターブラッツさんに遊びにいらしてください。劇団一撃必殺さんのニンニンニンでお待ちしております。すっごいバカな忍者やってるよ。そのために髪の毛を切ったらね、兵藤由紀さんですかって最近言われてる。はい。あと先々の予定を立てるのにですね、東京コミコンのゲストの速報がなくて、まだなくて、ぐぬぬぬぬってなっています。年末の出費はいくらになるんでしょう。昨年ね、フィーバーしまくったため、今年はね、それに向けて備えたいと思っているのに、それでなくても、私、マニキ様の舞台のために都営とかあるんですよ。もうどうしてくれるんでしょうね。いくら出していくんでしょうか。はい、番組説明です。みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜというテーマのもとですね。役者私、小林彩乃が映画への愛と、そして虚勢と下座の精神でお届けしている番組です。目指せ作品との駆け足というわけで、興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取ってみてください。今回は、もうすぐ続編エイリアンコベナントが公開になるよというわけで、前日譚、これの、コベナントの前日譚になります。プロメテウスを、後半はオリジナルのエイリアンをお届けします。宇宙ではあなたの悲鳴は誰にも聞こえない。では今回も元気にいってみよう。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
世の中、右を向いても左を見てもチャチャを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象、エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにチャチャを入れまくる辛口トーク番組、チャチャ入れおじさん。各週金曜日、ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage アルファ。
私のレビュー。はい、テーマに挙げた映画について小林が、感想を語っていくコーナーです。どんどんいきますよ。基本情報、プロメテウスは2012年のアメリカ製作の SF 映画です。監督はサー・リドリー・スコット監督です。もうね、英国のね、直運してるのでね。はい。エイリアン一作目の監督ですよ。他の作品もいろいろありますが、やはり最近だとマット・デイモンとジャガイモのオデッセイとか、それからこちらは制作に回ったみたいですけれども、エイリアンと同じく続編公開間近、カルト的な人気を誇る SF 映画、ブレードランナーが来てるんじゃないでしょうか、やっぱり。トム・チャンスキー、ティム・カリー様信奉者としては、レジェンド光と闇の伝説は何と言われようと外せませんし、オリジナルエイリアンシリーズみたいにかっこいい女性主人公なら G.I. ジェーンも外せませんね。ブラックホークダウンもキレキレで重くそ笑いましたし、このプロメテウスの続編コベナントもこの方が監督しています。主演はノーミラバさん、スウェディッシュの方なんですって。ドラゴンタトゥーの女のヒロイン役で有名ですね。ダウニーのシャーロックホームズ、シャドウゲームにも出てらっしゃいましたよ。それからマイケルファスベンダー、この番組ではフランコを紹介しましたね。私がこの作品を見たのも彼に興味が湧いた時でした。近年は活躍が目覚ましくですね、 X-Men の若きマグニートやアサシンクリードも最近話題でしたね。300やイングロリアスバスターズなんかで知ってる人もいるんじゃないかな。私はシェイムが衝撃でしたけれど、そしてこのプロメテウス、この作品での彼はすごく好きです。私の中でファスニャンといえばプロメテウスくらい好き。うん。他にも最近ですとマットマックスでの坊主頭が最高にかっこよかったシャーリーズセロン様、ミリで悪役を演じたショーン・ハリス、スタトレビヨンドで悪役をやったエドレス・エルバ、それからこの番組で取り上げたね、プリシラやジェレミーのハートロッカーでも冒頭だけながらかっこいい役をやってたガイピアスも出てます。ドクターストレンジで MCU に入って活躍目覚ましいベネディクト・ウォンもいますし、細かいところでヒロインの回想シーンに出てくるパトリック・ウィルソンなどですね、小林的に大体知ってるメンツでやってくださってます。他にも何名かいらっしゃいますが、嬉しかったので知ってる人の名前を挙げたら文字数が、はい、お話です。2089年、世界各地の古代遺跡からある共通するサインが発見されました。 されます。科学者のエリザベス長はそれを分析し、地球外知的生命体からの招待状と確信します。そして巨大企業ウェイランド社が出資した、ウェイランド社ね、が出資した宇宙船プロメテウス号に乗り、人類の起源を探るべく招待状が指し示す遥か彼方の惑星を目指します。2093年、長い人工冬眠から目覚めたエリザベスの前についに目的の惑星が姿を現します、彼女は一緒に旅をしてきた他の乗組員、講師ともにパートナーのホロウェイや冷徹な女性監督官メレディス、精巧なアンドロイドのデイビッドらとともに未知の生命体を求めて調査を開始するのでしたが、というお話です。実は、エイリアン自体に目覚めるのが遅かった私です。はい。怖そうなのが見れなかったピュアピュアな頃は避けて通っていたし、ホラーやグロバッチコイってなった時期に追っかけたのはやっぱりオカルトでした。私が最初に触れたエイリアンは、エイリアン vs プレデター。邪道。そこで爆笑してから、あ、なんだ見れるんじゃんと思いつつ、実は機会もなく触手も動かず今に至ってました。ある時、ふらりとファスニアに注目して、ちょうど SF 見たいなって思った時期で手に取ったのがこのプロメテウスだったんですね。造形物も景色もすごく美しくて、プロメテウスという船の名前も、科学者たちの生命の起源の謎を解きたいっていう情熱も、序盤からね、とてもキラキラしていて、そして宇宙での生活や宇宙船内の美しさとか未来感とか、そんなものがいちいち私はとても好きで、スッと引き込まれた感があります。全然違うんだけど、色合いとか未知の土地のイメージでは、近年の作品だとこれとオブリビオンの景色がすごく好きです。美しくて寂しくて、ちょっと人間味から少し離れた未知のイメージかなって。んで、未知なる者たちとの戦いはエイリアンで想像していたものほどではなかったので、 SF という括りでパニックもの怖いって人にもまあまあ見られるレベルなんじゃないかなと思います。エイリアンは、ヒロインはエイリアンオリジナルのリプリーほどではないですけれども、お腹でね膨れ上がったエイリアンを意識ある中、回復手術で無理やり取り出す根性が彼女にあります。恋人が死ぬシーンはね、完全にシャーリーズセロン側に立ってしまうので、この話後半もするんだけど、ので仕方ねえだろっていうドライな私ですが、吹き替えは小堀家あやめちゃんで、あーって感じですけど、途中からまあ慣れてきます。周りの声優さんがね、とても達者な方ばかりなんで、それからファスニャン、彼の造形はやっぱりね、作られたもののように美しいのです。機械的な動きとかセリフ回しとか、生みの親である博士と話したりしている時の幸福そうな表情、破顔じゃないんだけどはね、すごく見事なので見てほしいと思います。彼はね、コベナントでも今作のアンドロイド、デイビッドと全く同じ造形の新しいアンドロイド役で出ていますので見てみてください。あと、個人的にシャーリーズ・セロン様の役柄もとても複雑で好きです。プロメテウスとコベナントはエイリアンシリーズではありつつも、見せたいものやテーマが若干違うようなので、エイリアンいっぱいあるしなという方は、プロメテウスから見に行ってもいいと思います。ただ、デイビッドは完全に繋がってるキャラクターなので、この、本当にプロメテウスはマストで見てみてくださいね。一本だから苦じゃないと思いますよ。ぜひぜひプロメテウスをチェックしてコベナントに備えてください。はい、次行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
面白いって聞くけど、なかなか手が出せない漫画はありませんか？アニメは面白いけど、漫画を読む気にはなれないなという方、漫画って面白いの？なんて言ってるあなた、そんな時にはこの番組、グーグー漫画フロンティア。私、宮本浩がいろいろな漫画をご紹介いたします。毎週木曜日ポッドキャストにて配信中。漫画は日本の文化、あなたも漫画を読みませんか？
Try to the next stage アルファ。
みんなのレビュー。はい、こちらもどんどんいきます。基本情報。エイリアンは1979年のアメリカ製作の SF 映画です。監督はリドリー・スコット監督。先ほどもご紹介しましたね。もちろん。脚本はダン・オバノンさん。この番組で紹介したバタリアン一作目もこの方の脚本です。ありがとう。あと、個人的に好きなのはトータル・リコールですかね。あと、ゾンゲリアもこの方です。見たことはないんだけど、スペース・ヴァンパイアは作品名はよく聞くので、この方の本なら見てみたいなって思ってます。それから、主演はシガニー・ウィーバー。イエーイ。私はこれを見る前にゴーストバスターズのね、すでにファンでしたけれども、もちろんエイリアンは知っていたので、なんでこの人はヒロインなんだろうかと、こんなに弱々しい皮を今更被っているんだろうかと、作品を見なくてもね、残る鮮烈なリプリーのイメージに常々思っていたものです。 いろんな役者さん出てるんだけど、わわわーってなった人だけ上げていきますね。まずはジョン・ハートさん。ここの番組でも紹介しました、エレファントマンのジョン・メリックをやった人です。すごいですね。私、エレファントマンもジョン・メリックも大好きなので、すごい、わーってなりました。で、この方がシリーズ通して一番最初にエイリアンに寄生される人です。おめでとう。そして、アンドロイドのアッシュ役にイアン・ホルムさん。指輪シリーズのロー・ビルボさんですよ。やっぱりこのシリーズにアンドロイドは外せないので紹介するよね。やっぱりね、という感じです。それから、先日亡くなったビル・パクストンさん。この番組では監督も務めたフレイルティ猛襲を取り上げましたね。大好きです。また、アポロ13、タイタニック、U571 などでも有名ですよ。お話です。地球への帰路についていた宇宙貨物船ノストロモ号は、謎の救難信号を受けて未知の惑星に降り立ちます。そこには異星人の船があって、船内には無数の機械な卵が存在していました。卵から飛び出した奇妙な生物が顔に張り付いた甲虫し、ケインを回収し、ノストロモ号は再び航海に着くのでしたが、彼の体内にはすでに異星生物の幼体が産み付けられていたのでした。ケインの腹を突き破り姿を現したエイリアンは、脱皮を繰り返し巨大に成長、一人また一人と乗務員を、乗組員を血祭りに上げていくのでしたという話です。よくよく見たらね、SF ホラーになってましたね。で、私が冒頭でっていうか、オープニングで言った、宇宙ではあなたの悲鳴は誰にも聞こえないというキャッチコピーは、このエイリアン一作目でのキャッチコピーです。で、全然 CM としては、宇宙船とかしか出なくって、何の映画か全くわからなくて皆さん見に行ったそうです。うちの父が言ってました。全くわかんなくって、とりあえず宇宙船だから SF だろうなと思って、すごいいいキャッチコピーだなと思って行ったら、うわってなったらしいです。すごい、鮮烈なデビューだったんでしょうね。で、これ見てみて、リプリー大正義の勘って感じなんですよ。ね。船内にね、どう見ても、彼女の言うことを聞いて、どう見てもやばくなった状態の船員をちゃんと隔離していたら、船内に即入れなければ、ここまでパニックにはならなかったんやと、ひたすらにかっこいいシガニー・ウィーバーですよ。で、一度泣くシーンなんかはね、ほんと最高にかわいそうでした。君のせいではないの。あなたは自分を責めなくていい。船内に入れた、あのアンドロイドのせいだーってなります。ひいては、あの会社が悪い。はい。アホが勝手にやるっていう話ですよ。で、プロメテウスの子たちは研究目的でしたが、リプリーたちはお仕事のついでのかわいそうな話なので、もうね、ほんともうねって感じ。会社がね、ほんと悪い。だからこそプロメテウスのシャーリーズセロンがですね、ヒロインの恋人を燃やしたのはやり方が悪いけれども、見事だったと思いました。やばいやつは隔離をまずしてください。で、友情がとか友達なのにとか言うやつ、ほんとお前クソって思うので、こういうパニック映画見るとね、みんなそういうところは冷静になった方がいいよねって思いますよね。あとですね、この船は貨物船なのですごく使い古された重厚感のある作りでした。研究目的の船とはやっぱり描き方が違うなと思います。撮影したのが70年代でもね、今見ても船の装置、ボタンがいっぱいあったりだとかが古いなとは思ったけど、その年代とか古臭さはやはりあまり感じませんでした。すごいですよ。で、プロメテウスが前日談だとかそうでないとかですね、いろいろ言われて、当時はね、公開当時は戸惑った人たくさんいると思います。私もそうでした。そんな時期もありましたが、エイリアンとプロメテウスを両方ね、見直したらね、これどこが前日談じゃねえんだよというレベルでした。最後のね、ナレーション、私はリプリーみたいな。で、このノストロモ号の最後の、最後の生き残りみたいなのも、そのままプロメテウスで同じナレーションが入ってましたし、そのね、私は、私は何々号の最後の、一人みたいな感じのナレーションが必ず入るし、でっかいナマコみたいな形の、エイリアンのでっかい、宇宙船だったりとか、もう、何を意識して、私たちにそんなことを言ったのみたいなレベルなので、皆さんですね、ぜひぜひ、全然さっきも言った通り、コベナント見るのにプロメテウスだけ見ても全然楽しいんですけど、エイリアンから見るとさらに、あー、こういうことねって思うところももっともっとたくさん出てくるので、ぜひぜひ見てみてください。楽しいので、ほんと、楽しいスペースホラーなので、ぜひ見てみてね。さて、次、行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも 月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに開始します。
なんのこっちゃいにしゃば、今の青春我がライブ人生。
各週水曜日、アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか。
Try to the next stage アルファ。
はい、エンディングです。どうでしたでしょうか、プロメテウス、エイリアン、興味持っていただけたでしょうか。少しでも興味を持たれたらですね、ぜひぜひレンタルショップなので手に取ってみてください。コベナントもぜひ行ってね。というわけで、舞台のお知らせです。最後です。舞台のお知らせです。9月7日の木曜日から10日の日曜日まで、私ね、初めて見る人もいるかもしれない、聞く人もいるかもしれないけど、役者です。一応ね。はい。新宿は、シアターブラッツさんで、これね、劇団一撃必殺さん、いつもお世話になっている劇団さんなんですけれども、これの、ニンニンニンという忍者のお芝居に出ます。はい。この放送が、配信されてからだと、8日の金曜日14時19時、9日の土曜日14時19時、そして10日の日曜日最終日は13時17時で、ご予約受けたまわっております。2800円前売りです。まあ、当日フラットやってきてですね、受付で、あ、小林で入りたいですって言うと、多分、前売り状態にしてくれるんじゃないかと思いますので、ぜひぜひ、お時間ある方、ぜひ遊びにいらしてください。笑かします。頑張ります。はい、さて次回は、さっきも言ったけど、私のエイリアンの初めて、でも、バーサスものは基本ライン、コメディ作品だと思ってる小林が、面白おかしく、エイリアンバーサスプレデターをご紹介するよ。後半に、フレディ対ジェイソンを持ってきたら笑ってほしいなって思います。持ってくるんじゃないかな。はい、ご意見ご感想、この映画も取り上げてというリクエストとか、豆知識とか、紹介した映画見たよとか、次回の映画好きだよとか、もちろん普通頭をこちらまでお願いします。 just5@alpha-radio.com でございます。小林個人のツイッター @mantaa0512 でリプや DM でもぜひぜひお話ししてくださいませ。というわけで、ではまた次回。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
ゲシカの豆知識101回目。エイリアンのリプリーの姿は1970年代後半に制作された女性の、強い女性のイメージの台頭になりました。結婚しない女、クレイマークレイマーなどと共に語られることがあり、またこのエイリアンではそれまでの SF 映画にはなかった新しいアクションの担い手としての女性というイメージで描かれたことも新しいと言われているそうですよ。今日もお腹いっぱい。おやさん、美味しい映画いいっちょ。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。